はい、今日は創世記の3章ですね。3章なんですけれども、このロゴスクリスチャンフェローシップは神様の御言葉、神様のご計画全体を知っていきたいという強い思いがあって、創世記から黙示録までをこの通読していきたいと願っています。で、その通読一節一節は、この第二礼拝にで行いますので、今日はですね、今からはその三章の中にあるこのとても大事なところをですね、この見てって、そして本当に神様のこれ思っていらっしゃる救いについて深く考えていきたいと思います。3章のまず7節をお読みします。7節です。7節にこう書いてあります。このようにして2人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作った。はい、裸であることに気づき、そしてイチジクの葉をつづり合わせて腰の覆いを作った。前回私たちが読んだ2章の最後には、この人たちが恥ずかしくなかったというところが書いてありました。神様が作ってくださった人、アダムですね、それからできたエヴァですけれども、彼らはアダムがエヴァを見て、これこそ今や私の骨からの骨、私の肉からの肉と叫んだ。初めての結婚を、見ました。そして24節で、人とその妻は二人とも裸であったが、互いに恥ずかしいとは思わなかった。なんで恥ずかしくなかったんでしょうか。覚えてますでしょうか。前回来られた方、そうですね、日曜日に来られた方、恥ずかしいと思わなかった、理由覚えてらっしゃるでしょうか。恥ずかしい時って何かやましいことがある時ですよね。隠したいって思う時って何か他の人に見せたくない、こう悪いことがある時ですよね。それが全然なかった状態です。神様が来られた時も、後でというか3章のこの8節でですね、主がそのを歩き回れたと書いてあります。でその歩き回るっていうのは、その日常の習慣として行ってたという意味合いがあるんですけど、ヘブル語の中に。その時にですね、彼らは裸のままで神様の前に行って、神様って言って子供が親に近づくように近づくことができたわけなんです。そしてお互いの間でも何らそういう羞恥心のような、この恥ずかしいと思うようなものがなかった。完全に透明、トランスパレントな状態だったわけなんです。そしてなんでそのようにはっきりとこのお互いに恥ずかしいと思わずに見せることができたのかというと、神様に完全に頼っていたからだっていうのを覚えてるでしょうか。善悪の知識の木が園の真ん中にあったわけですよね。ガーデンの真ん中にあったわけなんです。そしてそこを取って食べてはいけないよというのは、神様だけが善と悪の判断をするからだ。神様だけがこれがいい、これが悪いということを定めることがおできになるので、私たちはただ神様に頼っていく、神様に全てを委ねていく、神様に全部を任せていって、それで神様と交わりながら一つになりながら生きていけばいいんだということだったんです。ちょうど小さな子供が親にすがるように全てを神様に頼っていたので、それで裸のままでですね、いることができたわけなんです。でも今ここで目が開かれた、裸であることを知ったと書いてありました。 この前に善悪の知識の木を取って食べてしまった。でなぜかと言ったら悪魔が来たわけですよね。悪魔、あの蛇の形を取って、蛇の入ったって言った方がいいですね。蛇の中に悪魔が入って、そして蛇を通して悪魔が語って、そして取っては食べてはいけないと神様がアダムに言ったのに、アダムが食べたわけなんですよね。でこれが聖書では神様がこうしてはいけないと言ってるのをすること、反発すること、反抗することを罪と呼ぶわけです。で罪って初めから悪いものに見えたら犯さなくて済むんですよ。私たちがね、なんかすごく嫌なものを見たときに、あえてそれを選び取ろうとは思わないわけですよね。やっぱりその瞬間、やりたいな、これいいなと思うから、その罪を行うことができるわけなんです。でその罪を罪ではないように、良い悪いものが悪いものではない、良いように、正しいように、また美しく見せるのが悪魔なわけなんです。それでこの悪魔がですね、これ見てください、5節と6節ですよ。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にしたわしく賢くするというその木はいかにも好ましかった。悪魔によってまず肉の欲が刺激されました。誠に食べるのによく、食いたいな、うまそうだな。で次に目の欲が刺激されました。目にしたわしく、そして次に神のように賢くなる、頭が良くなる。でこれが一番大きな欲望だったかもしれません。神に全部をより頼んで、全部神様の言われた通りにして、子供のように従うってどうですか、大人の方々。もう十分大人になったんだからやりたくないよなって思うでしょう。神なしに自分で生きていきたいと思うのが、ここで言ってる神のように賢くなるということです。で世間ではこれが正しい生き方なんですよね。皆さんがイエス様のこと、神様のことを他の人に伝えるとき、神なんか知らないよ、私は自分を信じてるから、ね、あのアメリカの方今日いらっしゃいますので、あのアメリカの人は気づくかな、あの私はよく気づくんですが、日本のドラマで多いのはですね、自分を信じなさいっていう言葉なんですで歌謡曲でもですね、 I believe myself という歌があるんですよね。でそれを聞いた時に私がっかりしたんですけれども、結構好きな歌詞なんでね、あの歌も歌唱力もいいので自分を信じなさいって言ってるんですね。でこれが正しくて良い生き方だっていうふうに言ってるんですよ。でこれがどうですか、エヴァに対して悪魔が行ったことなんです。で興味深いことに、エヴァ自分が食べた後に旦那さんにあげましたよね。罪はその仲間を求めるという、なんかそれっぽいことわざってないでしょうか。だから自分が行っていることを行っていない仲間がいるとどうですか、煙たいですよね。煙たい、なんかいるなよ、なんだお前もやれよとなるわけなんですよ。一緒にやってほしいわけなんですよ。それでエヴァが今アダムにもこう食べさせて、そしておそらく彼らはその味を楽しんだことでしょう。罪はその時一瞬の快楽をもたらします。行った瞬間気持ちいいです。怒った後ちょっと気持ちがありませんかね、ガメガーって怒ったらその時は気持ちいいですよね。他にもなんかあの罪を犯した時ですね、その瞬間は気持ちいいです。多く の人がですね、まあ、私も自分がクリスチャンのくせに時々思ってしまうんですけども、教会に来ると、で私もよくね、その聖書を教えてるから自分でもなんでこんなに罪を話すのかなって思うんですよね。なんで教会に来ると罪ばかりを話されるのかな、困るなっていうふうに思うことないでしょうか。でも教会は真理を語る場所なんですね。この世は罪のこの初めの入り口の部分しか話さないんですよ。その見た目のその瞬間に味わうことだけしか話さないんですよ。例えば小説、ドラマ、映画で恋愛を描いたものってどれだけ多いでしょうか。そしてその中でまだ結婚していないのにすぐに肉体関係に入るわけですよね。でまたすぐ離婚するわけなんです。で離婚した後もですね、2人はなんか結構上手に付き合ってたりするんですよね。実に麗しい離婚夫婦、離婚してる男女。でこれが世が見せるちょっとコマーシャルみたいですよね。コマーシャルみたいに、その世が見せるその一瞬の出来事なわけですよ。でも聖書が教えるのはその後の話なんです。食べるときは罪は美味しいんですけど、お腹に入ると砂利のように苦々しいものになります。で実際に箴言の20章の17節に、騙し取ったパンはうまい、しかし後にはその口は砂利でいっぱいになると書いてあります。パンは食べたら美味しいけども騙し取った、食べたら石になってしまう、砂利になってしまう。で今週ですね、私ちょっとFacebook を見てるときに広告に、お見合いを斡旋するクリスチャンによる結婚相談所のサイトを見つけたんですね。珍しいですね、いわゆる、ね、結婚相談所ですよ。クリスチャンを経営してるんですね。でそこに動画があって、その経営している女性の方がですね、婚前に結婚する前に性的関係を持ってしまった後の結果について話しておられました。女性の立場としてお話になってたんですけども、3つあると。1つは異性に対する恐怖心です。ですから男の人を見るとすぐにもう怖くなる。で2つ目は性的行為そのものが汚らわしい、汚い結婚生活、またその結婚した後でその夫婦の関係を持ったとしても、それ自体を汚いと思っちゃうんですね。神様はそれはとっても美しいものとして作られて、夫婦の中で美しいものとして作られたのに、それ自体が汚いと思ってしまう。で3つ目が、これが一番深刻なんですが、不信感です。不信感、まあ、男に対する不信感というのはさっき話した通りなんですが、神様をこの本当に信じることが、その信頼することができない、神様の前で祈ってもどうしても自分と神様との間に距離があると感じてしまう、強い孤独感が出てくるんですね。まあ、これが一つの例ですよ。罪、表立っては綺麗なんです。その入り口に入ると現実があるんですよね。現実が。でそれが聖書がはっきりと、その聖書がこう教えてくれていて、でアダムとエバはこれから悲しみの中に入れられていきます。主がいつものように園の中を歩かれて、けれどももう裸であることが分かっているので身を隠さなければなりませんでした。そして今度、女には産みの苦しみ、赤ちゃんを産むときに苦しみを与えて、そしてあとは男性が女性を支配するということも、この男性に対しては仕事における苦しみを与えられました。そしてエデンの園から追放されていくんですけれども、これをですね、聖書は世の悲しみというふうに呼んでいます。第2コリントの7章の10節に、神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせますが、世の悲しみは死をもたらします。この例えば、罪を犯して嘘によって信頼関係がなくなるとか、離婚によって傷を受けるとか、貪欲になってしまったために倒産した会社とかですね、まあ、いろんなところありますけど、いろんな悲しみがありますけども、その行き着くところが死なんだよ、最後は死ぬんだよっていうことなんです。 で、聖書で言う死は、このいわゆる私たちが考える死よりもっと幅広いんですね。離れていることを意味します。基本的に離れている。例えば肉体の死は何ですか？意識が肉体から離れるときに死ぬんですよね。で、神様から離れていることも死と呼ぶんですよ。または神様が作ってくださった理想の状態から離れることを意味します。ですから私たちはいつも理想の状態の自分と現実の自分の間で、その狭間の中で悩むわけです。その間が大きければ大きいほど苦しんで葛藤し悲しむわけですよね。そしてその後に最後に肉体の死をこの持つわけですけども、死ほど悲しみをもたらすものないですよね。いかがでしょうか。死んだら全て終わりですよね。死ほど悲しみをもたらすものはありません。イエス様が憤って泣かれた時があります。あまりね、そのイエス様感情をなんかあまり表すように見えないかもしれませんけど、イエス様がね泣かれた時があるんですよね。でそれがラザロという愛する兄弟が死んでた時です。この死に対しての完全な解決をしたいというのが神様の情熱ですね。だから黙示録の21章にですか、前回からそうですけども、創世記の最初を見ると黙示録の最後がわかるんですよ。ですね、始めがあって、その解決、完全な解決が終わりに書いています。今アダムとエヴァが悲しんでいますよね。それが取り去られる時があるんです。21章の3節と4節に、その時私は溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。皆さん、キリスト教の、まあ、いつもなんかいろんな人に聞くんですけど、キリスト教式のお葬式に出た方いらっしゃるでしょうか。ああ、そうですか。ああ、結構いますね。どうですか。あんま悲しみがないんですよね。武士級が出られたことありますよね。いますよね。私も出たことありますけど、全然違います。あの有名な教科書にも載っている明治時代の偉人である内村鑑三は、自分の娘が、20歳ぐらいでしたか、死んだ時こうやってです。バザーイ、バザーイ喜び叫んだんですね。自分たちが生きているところよりももっといいところに行ったから。これがここで言っている死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。そしてこの悲しみを、この持ったアダムとエヴァが次に行ったことが、この一軸の葉を綴り合わせたということなんです。あの中東の方では、先ほども言いましたが、一軸の葉って一番この大きいそうなんですね。だからその大きいのを一生懸命こうやってあの綴り合わせたんですけれども、どうですか。その後読んだら、恥ずかしさ取れましたか。取れないんですよ。この10節見るとアダムが言ってますよね。私はそのであなたの声を聞きました。私は裸なので恐れて隠れました。ここで大事なのが、この7節で大事なのが、ね、主語なんです。主語、それで彼らは自分自身でその自分の罪意識を隠そうとしたわけなんです。覆おうとしたんですね。自分自身で罪意識を除こう、自分で償おう、 言い換えれば自分の努力によって行いによって何とか救いを得ようという努力なんですよ。でこれが実は人間が絶えず行っていることなんです。あらゆる形でいろんな方法で自分で自分を救おうとする。つまり現実の自分がいます、理想の自分がいます、何とか自分でこれを埋めようと努力するんです。だからある時はその生きがいを探そうと思って自分の仕事のキャリアを身につけてみたり、あるいは学問とか、あるいは、まあ、女の人だったら多いのは恋愛関係 ですね、あとは物質 ですね、いろんなことをするんですよ。でですね、この自分で自分を救おうとする努力の最も最たるものは宗教なんですね。ちょっとびっくりするかもしれません。キリスト教って宗教じゃないんですか？厳密には違うんです。宗教は例えばですね、皆さん、街角で募金集めをしている人に会ったことありますか？ね、大体あれ統一教会ですね、大体統一教会です、まあ、他の人たちもいますけれども、でそれによってなんで彼らがあれだけやってるかって言ったら、それによって楽園の中に、天国の中に行けるかもしれないと思うわけです。だから100万円する壺を平気で買うことができるわけなんですよ。なぜか、その罪意識があって、そして何とかして自分の行いと努力によって神様にたどり着こうとする、そのなんていうの、脅迫観念って言ったらいいでしょうかね。それを彼らは持っているわけなんです。で今言ったように、それによって私たちが一生懸命努力することに、教会の中でも起こりますよね。聞いたことありますけれども、韓国の教会、ここの日本にある韓国の教会の中にはお水系の人がたくさんいるらしいですね。でその人たちが献金をたくさんするんですよ。なんでか分かりますか？自分がやってることがやましいからですよ。だから献金によって何とかして神様によく見てもらいたいと努力しちゃうんです。教会の中でもやってしまう。でもそれで罪が取り除かれるものではないことを今見ました。神様が怖くなってしまうんです。怖くなってしまうんです。あの神様が恐ろしい方じゃないんですよ。その自分が罪を犯した、その罪が神様を怖い方にしてしまうんですよ。でこれが死、霊的な死と聖書で呼んでいて、そしてこの肉体の死の後にある裁きを、もうこれ永遠の死と呼びますけれども、永遠の死を私たちは恐れなければいけないようになります。ヘブル人への手紙の9章の27節に、人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているようにって書いてあるんですね。死ぬことと死んだ後に裁きを受ける、これ実はみんな知ってるんです。いや死んだらみんな亡くなるよ、全部終わりさ、というのが普通の意見なんですが、この世で裁判所に行っていなくても必ず私は何かこう審判を受けるんだというのは、この良心の奥底にあるんです。ローマ人の手、これ私が作ったんじゃないですよ。ローマ人の手紙の 1章の最後のところに、神が裁き、この死の定めがあるのを知っていながら、そういう悪いことを喜んでいるって言葉があるんですね。知っていながらって書いてあるんですよ。末期がん治療というか、末期がんですからもう治療にならないんですけど、末期がんケアっていうのがあるんですけども、まあ、カトリックの人でしょうかね、こういう方法でこの準備をさせる、告白させるっていう準備をさせる、治療じゃなくて死の準備で、人が死ぬ前に何個苦しむんですよね。死への恐怖で、それはいなくなるという恐怖っていうのもあるかもしれませんけども、それ以上にですね、自分が今までやったこと、悪いこと、他の人は知らないかもしれないけど自分はもう持ってるこのもう良心の呵責、これを言うようにさせる。なぜか、死んだ後の裁き知ってるからなんです。怖 これから解放される方法は、自分が死んで裁きを受けなくてもいい、代わりに死んでくれた方がいて全部を担ってくださったという信仰なんです。ヘブルの2章の14節と15節にこう書いてあります。それで子たちは皆血と肉を持っているので、主もまた同じようにこれらのものをお持ちになりました。それこれはその死によって悪魔という死の力を持つ者を滅ぼし、一生涯死の恐怖につながれて奴隷となっていた人々を解放してくださるためでした。これがあるからキリストを信じている人は死に近づけば近づくほど進化を発揮するんですね。イエス様に会う日が近づいている、天国に行ける日が近づいている、ここがもうですか、大きな境目になるんですね。その信じている人と信じていない人の境目になります。今度は3章の21節をご覧ください。同じように覆ってるんですが、ご覧ください。21節、神である主はアダムとその妻のために革の衣を作り彼らに着せてくださった。イチジクの木の葉では恥を取り除くことができなかったアダムとエバに神様が代わりに革の衣を着せてくださった。大事なのはまた主語なんですよ。主語誰ですか？神である主はなんですよ。先ほどは彼らはアダムとエバはだったんですよ。つまり自分自身で罪意識を取り除くことはできなかったんですけど、神が代わりにしてくださるんだということを知ってください。これがグッドニュース、福音なんですよ。私たちが自分の罪によってできなくなっていることを神様が代わりに一方的にしてくださった、これを知っているか知っていないかで生活が全部変わります。私たちが理想の状態に一生懸命行くのではなくて、神様が私たちの現実の姿にまで降りてきてくださったんです。それから降りてきてくださった後に今度は私たちを引き上げてくださるんですよ。ご自分の似姿に近づけるように引き上げてください。まず降りてきてください。宗教は有限な限界のある人間が無限の神に近づこうとする試みです。有限が無限に近づけますか？論理的に無理ですよね。では逆はどうでしょうか？無限の方が有限の人間に近づくことは可能なわけなんですよ。論理的にそうですよね。無限の方、限界がない方が有限の人間に近づくことができるんです。アリはこう飛んでですね、私の頭のところに来ることはできませんけれども、私はしゃがんでアリを拾うことはできます。そして頭に乗っけることもできますよね。これが神様が今アダムとエバにしてくださっているわけなんです。そして次に服装を注目してください。革の衣です。毛皮ですよ。神様が6日目に陸上にある動物をお作りになりましたよね。人間を作られる前に、直前に作った、その人間を作る直前に作ったのがこの動物ですよ。その動物をまずほふらなきゃダメ、殺さないとダメですよね。で血を流して、そして皮を剥いで、それで身につける毛皮を作ってくださったということなんです。だから彼らはたっとい命が失われたのを見たんです。血が流されたのを見たわけです。 で、それが神が彼らの罪を覆うために代わりにその動物の命を取ったんだということを分かって、彼らはそれを受け取ることができたんです。つまり神様がこれをもって私はあなたたちを許すよということを教えてくださった。つまり犠牲による罪の許しなんですよ。本当罪、さっき言いましたよね、もう本当にこの脅迫観念になってしまいますよ。これ自分でやろうと。で、実際に今神経症の人が多いですよね。街角歩いてもなんか変な行動する人多いですよね。どんどんどんどんその葛藤が大きいからなんですよ。今まではこれを近づこうというなんか生きがいみたいなのを提供できたんだけど、それもないっていうことが分かってきて、これを下げようと努力するんですよ。これをだからどんどんおかしくなってきちゃうんですよ。でも私たちは福音があるんです。そんなことする必要なくなったんです。なぜか神様が代わりに犠牲の生贄を与えてくださったからなんです。神様は私たちを今のままで受け入れることはおできになりません。罪あるままで、いやですよね、葛藤があるままで、皆さん嫌ですよね。そうじゃなくて、神様は私たちはそのままで受け入れられないんですけれども、血を流す存在を設けることによって私たちを許してあげるよ、受け入れるよとおっしゃってくださるわけなんです。だからこれから創世記を読んで、その後ずっとそうですけれども、血を流す歴史が続きます。血だらけです。幕屋とか神殿ではものすごい量の血が流されてました。なんでこの血の宗教みたいな、なんかちょっとなんかおどろおどろしいことしてるのかな。それが私たちの罪の深刻さを表していると同時に、神様はそれだけ罪を許したいんだよっていうことなんです。でも動物の血によっては罪を完全に取り除くことはできません。人の命と動物の命、価値差がありますよね。同じだっていうふうに言う人もいるんですけれども、ちょっと私聞いてみたいですよね。昔は江戸時代にいましたね、水戸黄門がなんか綱吉に対してなんか犬の毛皮を持っててですね、どこの国でもありますけど、そういうなんか動物愛護なんだかっていうのありますけども、いや人間分かってますよ、誰でも。人間の方が命たといって代わりにならないんですね、完全には。神様はそれで終わりの時にご自分の一人息子を私たちに与えてくださった。ヘブルの10章の10節にこう書いてあります。この御心に従ってイエス・キリストの体がただ一度捧げられたことにより、私たちは聖なるものとされています。あのベツレヘムで生まれた赤ちゃんのイエス様の肉体は、そしてイエス様がこの誕生されたこの肉体はですね、なんと動物の生贄と同じように、その生贄のために用意された肉体だったっていうんですね。だから私たちがイエス・キリストの十字架を見るときに、僕を悩み苦しめていたあの良心の呵責、罪のためなんだということなんですよ。若い女の子は特にリストカットっていうのをします。する必要ないんですよ。イエス様がリストカットどころか、釘を手と足に打たれて、鞭を背中に打たれて、肉が剥ぎ取られて、それをしてくださったのが全部私たちの罪をすっかり洗い清めてくださるためだったんです。また自分の人生の目標があまり分からなくて、していることもなんとなくしているけれども、なんか虚しいというふうに思っている人がいたら、どうか十字架を見てください。なんで虚しいのか、神様から離れているからですね。命の源である神様から離れているから。だから一生懸命駆り立てられるようにいろんなことするんですけども、やっぱり虚しいんですよ。その時に自分を痛めつけないでください。もう痛めつけられた人がいるんです。イエス様なんです。だからあの十字架、むごいですけども、 動くなければいけませんでした。全部あそこで私たちの罪が処理されたんです。どうかこのアダムとエバが神様から与えられたこの毛皮のようにですね、私たちもただイエス様を受け入れていくということをしてください。そのイエス様がしてくださったことを受け入れていく。そしてどうか罪意識を持って歩かないでください。全部清められたんだ、あなたの罪は許されています、安心して立ちなさい、もう罪を犯してはいけません。これがカインを犯した女に対して語られたイエス様の言葉です。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。イエス様が流してくださったその罪、天のお父様、本当にありがとうございます。私たちが本当に罪で悩んでいるときに、何か自分が責めたくなって、なんかいろんなことをしてしまって、でもイエス様言われました、重荷を持っているもの、疲れているものは私のところに来なさい、休ませてあげよう、私の与える首輝は軽いんだ、私から学びなさい。イエス様がなんと軽い方であるか、安らかな方であるか思わされます。その葛藤を、その苦しみを、その無誤さを全部イエス様が受けてくださったからです。神様、どうかここにいる一人一人に、あなたが、そして私に、あなたがこの平安を与え、また満たしてくださいますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りします。アメン。